牛深高校の牛バチラジオ。
牛深高校の牛バチラジオ。この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りします。
牛深高校の牛バチラジオ。ここからの30分は牛深高校生が牛深高校の魅力やイベント、そして私たちのふるさと牛深についてお話しする番組です。毎週金曜夕方5時半から6時まで、再放送は毎週土曜朝7時から7時半までお送りします。
牛深高校有志の皆さんとお送りするこの番組、ミツバチラジオからは森本千佳がお手伝いをいたします。今回は先生会です。前半は今年の総文祭で優良賞全国第3位となった郷土芸能部の顧問仏坂翔子先生、後半は牛深高校が参加している高校魅力化コンソーシアムモデル構築支援事業、この事業に関わっている阿部直樹先生にお話を伺いました。ではここから郷土芸能部の顧問仏坂翔子先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回の秋田県での全国高等学校総合文化祭、先生の感想を教えてください。
秋田県に行ってまいりました。秋田県は初めて行ったんですけど、はい、2つ感想として述べさせていただきます。まず一つは北の方の優しさにとても感謝したいと感動しました。お世話になった施設の方、練習会場の方、バス会社の方、皆さんに応援いただいて、サポートいただいて、差し入れいただいて、本当に歓迎していただいたことがとても印象に残っています。そしてもう一つですけど、もう何よりも32名の本番の舞台がとってもこう素晴らしかったので、もう私自身もとても嬉しい気持ちになって、牛深ハイヤ節を全国へ届けることができたことを嬉しく思っています。
本当に素晴らしい舞台だったんだなということが仏坂先生のその声の調子からも感じ取れるんですけれども、
はいはい、
仏坂先生自身も、
はい、
郷土芸能部いらっしゃったんですよね。
はい、はい、高校時代郷土芸能部に所属しておりました。
はい、仏坂先生は当時その高校生の時、牛深高校の郷土芸能部なぜ入部されたんですか？
はい、入学式の時に先輩方が披露してくださったんですけど、うん、その時にもう感動して、もう絶対入りたいっていうふうに思いました。
はい、仏坂先生は踊り担当だったんですか？
はい、踊りを担当してみました。
当時の郷土芸能部って何名ぐらいいらっしゃったんですか？
40人前後常にいたかなと思います。1年生から3年生の間で。
そうですか。仏坂先生って牛深ご出身ということ？
はい、牛深小、牛深中、牛深高校です。あ、
そうすると牛深ハイヤ節って馴染みのあるものだったと思うんですね。はい、例えば小学校中学校の時に牛深ハイヤ節に触れていた時と郷土芸能部に入ってからって全然違うものですか？
そうですね、小学校中学校、まあ、保育園の時からもちろん踊ってたし、牛深ハイヤ節も出させていただいたんですけど、舞台踊りの、うんうん、10分間の舞台踊りをしっかりこう見させていただいたのが入学式が初めてだったので。
あ、なるほど。
はい、もうそこでとても感激して、もう衝撃を受けたに近いかなっていう感じで。
そうですよね。そっか、はい、舞台踊りってなるとまた日頃こう踊っていた時とは別の見せるっていうところが、
はい、
すごくこう輝いてきますもんね。当時の仏坂先生が高校生時代の、はい、牛深高校の思い出をお聞きしたいんですけれども。
はい、もう私もこう高校時代も そうの昔なのでちょっと思い出してみたんですけど、はい、やっぱりこう思い出ってなるともう郷土芸能の部活動のインパクトっていうかもが一番にやっぱり出てきまして、うん、
はい、
はい、あの、まあ、県内外はじめ海外にも行かせていただいて、うん、牛深ハヤブシを届けることができたのが、あと、まあ、いろんな方に喜んでいただいたのが一番の思い出かなっていうふうに思っています。
あ、そうですか。あの、楽しみだった行事とか授業って仏坂先生、はい、何かありましたか？
はい、はい、まあ、体育祭とか文化祭はもちろん楽しかったこともあるんですけど、やっぱり牛深ハイヤ節とか地域の行事がとても楽しかったなっていうのと、授業はあのやっぱり調理とか栄養のことがすごく興味があったので、家庭科の授業はすごく、まあ、今も家庭科の教員をしてるんですけど、家庭科の授業は一番楽しかったです。
教師を目指されるようになったきっかけは何があるんですか？
あ、はい、昔から、まあ、小さい時から子供と関わる仕事がいいなっていうことでずっと思ってて、まあ、保育士がいいのかなとかいろいろこう悩みながらも、あの高校時代に調理だったり栄養にこう触れるようになって、あ、この方高校っていうか調理師とか栄養も楽しいな、栄養士もいいなと思った時に、うんうん、この2つが合わさった仕事があるよっていうことで、あの家庭科の先生はじめ社会科の先生に家庭科の先生どうっていうことを勧められて、はい、もう意識するようになって、あ、なんて素晴らしい仕事があるんだっていうのがきっかけだったです。
そうですか。じゃあそれもその牛深高校生時代に、
はい、
先生とのやり取りの中でこういう仕事があるんだよって教えていただいて、
はい、はい、
ああ、そうなんですね。そして現在では、まあ、牛深高校で家庭科の先生をされているということで、はい、牛深高校に赴任されて部員が、まあ、短い 時期とはいえゼロになった郷土芸能部を立ち上げるために、はい、いろいろ生徒さんに声かけをされたというふうに伺っているんですけれども、
はい、
どんなふうに仏坂先生声かけをされていかれたんですか？
あ、そうですね、まあ、その当時やっぱり、まあ、コロナ禍っていうのが影響、うん、一番の影響だったんですけど、
はい、
まあ、ゼロになる時にやっぱり私高校時代に郷土芸能部と出会えて成長できたっていうのがやっぱ大きかったので、うん、この競技をここで終わらせてはいけないって、つないでいきたいっていう、このつなぐっていうことと、はい、やっぱりたくさんの方に喜んでいただいたのがとても嬉しかったので、はい、届けたい、届けるっていう、つなぐ、届けるを2つ掲げて、あの生徒を口説き始めました。
でもその
今はこの、はい、つなぐ届けるをモットーとして掲げて、はい、活動に今も取り組んでいます。
仏坂先生の、
はい、
本当にこう熱意のある声かけで皆さんもまた郷土芸能部に入られて、はい、郷土芸能部が盛り上がってって皆さんが一丸となってるんだなっていうことをとても感じるんですけれども、
はい、ありがとうございます。
先生がご自身が郷土芸能部の部員の一員だった時と、はい、教える立場になってからとどうですか？
はい、やっぱり全く違います、
はい、
現役の時はもう舞台に立たせてもらってたので、うん、もう舞台をしっかり作り上げて届けようっていう気持ちが強かったんですけど、はい、今はもう生徒たちがよりよく舞台を披露できるためのサポーターとして動いているっていうことが大きな違いです。
はい、教える時にどんなことに注意して教えるまたは声かけをされてますか？
あ、そうですね、教えるときは、ま、気持ちとかを揃えることっていうのと、うん、もあるんですけど、ま、全体としていつもしっかりこう心に留めておきたいっていうことをこう生徒の前で話すんですけど、はい、やっぱりそれは本当に多くの方から支えられている部活動で、うん、であの保存会の先生はじめ、はい、地域のいろんな方がご指導に来てくださって、卒業生ももちろん来てくれて、やっぱりこういう 日頃から、まあ、保護者さんもなんですけど、日頃から本当にこう応援していただいている方への、まあ、感謝の気持ちは忘れないで、しっかり練習、舞台には臨もうねということをいつも生徒に注意というかですね、こう呼びかけているというか声かけている、伝えているというところです
。仏坂先生が先生として、はい、教師として牛深高校に感じている魅力を教えてください。
はい、牛深高校はとっても生徒そして先生方がいい学校だと思っています、
はい、
そして地域との関わりがとっても深い学校ですので、うん、本当に地域の方に育てられています。そして子どもたち先生我々もですけど、地域を元気づけられる学校じゃないかな、学校だと感じています。
最後にちょっと情熱大陸みたいになってしまうんですけど、
はい、
仏坂先生にとって牛深ハイヤ節ってどんなものですか？
はい、ちょっと長くなるんですけど、はい、私本当に多分母親父親ともに牛深なので、はい、お腹にいる時から牛深ハイヤ節を聞いている関係で、はい、もう自分の細胞とか DNA に組み込まれてるんじゃないかなって日々感じて、
はい、
牛深ハイヤのリズムを聞くと、もう血液というか細胞というかもう心が動き出すというふうにいつも感じて、この体の一部である牛深ハイヤ節だと思ってるのと、やっぱこれを今生徒と一緒にいろんな方にこう届けられる活動ができていることにとても感謝してい、います。
いろいろお話伺ってありがとうございました。それでは最後に仏坂先生リクエストお願いします。
はい、私からはワニマとモンゴル800さんがコラボしたアイアイアっていう曲があるんですけど、はい、それをリクエストさせていただきたいです。 PV の中に牛深高校郷土芸能部が衣装協力をさせていただいて、牛深高校 のいつも郷土芸能部の生徒が着てる衣装が、踊り子さんが着てるので、はい、それをぜひこうしていただきたいなと思ってリクエストさせていただきました。
ここからは阿部直樹先生にお話を伺います。阿部先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
牛深高校が参加している高校魅力化コンソーシアムモデル構築支援事業、阿部先生はこの支援事業に関わられているということで、これ具体的に言うとどういった事業になるんでしょうか？
はい、令和7年度から、始まった事業にはなるんですけれども、要はですね、牛深高校の、魅力を、さらに高めることで、地域の、再活性化っていうところを、達成しようという取り組みで、地域の方々であるとか、小中学校はもちろん、地元企業とか多くの、方々団体と協力していろいろな、行事であるとか体験とか活動を、やっていこう、町全体を挙げてやっていこうというものになります。
これまでのところ具体的にどういったことをされてきましたか？
はい、主にはこれまではずっと探究活動の方とかで、ロゲーニングとかのサポートをしていただいたりとかっていうのが中心だったんですけれども、はい、最近では、毎週ミツバチラジオさんの方で放送していただいている牛バチラジオでありますとか、あとは牛深高校のスポーツ後の授業等で取り組んでいるダイビング体験等をいろいろな地域の方々でありますとか、いろんな団体さんの方で、サポートしていただきながら、実施している状況にあります。
牛深高校のインスタグラムを見ていても、いろんな外での活動というのもたくさんあって魅力的だなと私も感じています。阿部先生にとって牛深高校の魅力ってどんなところがありますか？
はい、まずはもう本当に環境に恵まれているなっていうのはすごく毎年思っていて、
はい、
まずやっぱり教職員それから生徒合わせてどちらともすごく 純朴な生徒が多いですし、まあ、いろいろしっかりと真面目に授業も聞いてくれるし、いろんな活動にも積極的に参加してくれるっていうところが一つと、あとは、教職員同士の、すごく協力関係も、円滑に行われていて、まあ、何か、あったとしてもすごく、まあ、団結して対応できるっていうところ、それからあとはこの牛深地域の方々の協力が本当にすごく身近なところから大きなところまで本当にいろいろなところで協力していただいて、プラスこの牛深の自然環境といいますか、まあ海とかそれ以外にもいろいろな海水浴場とかそういうところでもボランティアであるとかクラスマッチとかそういうイベントを通してすごくこう生徒たちのいろいろ情操教育に貢献していただいてるっていうところがすごく牛深の魅力かなっていうふうに思っています。
それでは牛深高校の行事の中で阿部先生の推しの行事は何ですか？
はい、はい、そうですね、ちょっといくつか言うんですけれども、まず一つは、まあ、さっきもあの牛深の自然、まあ、海でありますとかそういったところを挙げさせていただきましたが、毎年あのクラスマッチを行ってるんですけれども、今年はちょっと実施はしないんですけれども、まあ、サツキの海水浴場とかで毎年実施をさせていただいておりまして、まあ、そこでの、やっぱり海水浴場ならではのスポーツ競技でありますとかビーチバレーとかですね、あとはサップ体験とかそういうところはやっぱり牛深高校らしいなっていうふうに思ってるので、そこが、まあ、推しの行事の一つであるのと、もう一つは、牛深高校が普通総合学科になるんですけれども、はい、まあ、それの集大成として毎年12月に、総合学科発表会というのをやっておりまして、まあ、そこで、総合的な探究の時間とか、産業社会と人間っていうところの科目で取り組んでいる内容を、生徒たちがまとめて発表する機会があるんですけれども、まあ、そういったところでの、生徒たちの発表であるとか、またそれを聞きに来てくださる地域の方々とも、すごくつながりが見えるといいますか、っていうところの行事がすごく個人的には推しの行事になるかなと思ってます。
阿部先生の担当教科を教えてください。
はい、私は英語を担当しております。
はい、
まあ、やっぱりどうしてもこう苦手とする生徒が毎年多くて結構毛嫌いされるところではあるんですけど、はい、その外国語っていうところで、まあ、すごくその、まあ、言語が違うっていうところから、まあ、その考え方とかですね、まあ、物の見方とかももちろんその向こうの世界の方とかは全然違いますし、
はい、
まあ、そういうところを、まあ、教科書の英文であるとか、そういうところを通して、まあ、異文化理解とか、そういうところを、見れる視野が広がるっていうところが魅力の一つだと思っています。あとは、まあ、国語と同様にですね、いろんな題材の英文を、文章で扱いますので、こう本当にこう理科的な英文から、社会とか、文化的な英文まで様々扱いますので、まあ、いろいろな物事に興味を持つきっかけにもなってくれるのかなと思ってます。
阿部先生が英語の先生になりたいな、教師を目指すようになったきっかけを教えてください。
はい、そもそも教師を目指したきっかけとしては、その、まあ、小学校とか中学校時代にですね、まあ、友達からわからないところを教えてって言われる機会が多かったんですけれども、はい、まあ、そこでこういろいろ教えて、まあ、最後にありがとうって言われるのが、すごく嬉しくて、教師を目指したっていうのが一つにはあります。それから教科がなんで英語なのかっていうところですけれども、そのこれはまあ私の、個人的な願望ではあるんですが、学生時代にまあ結構英語が好きだったので、もともと洋楽であるとか、アメリカ映画とかイギリス映画とかそういう、ものを見てたんですけれども、
はい、
ちょっとこう周りがなかなかやっぱりそういうものに馴染みがなくって、こう結構ですね、共感してくれる人が少なかったっていうところがあったので、こう英語の楽しさですね、まあ、その何を通してでもいいんですけれども、うん、そういうのをこう、まあ、分かち合っていきたいなというふうに思って、英語の教科を選んで教師になったっていうところがあります。
英語の面白さも広めていきたいなと思われているし、同時に牛深っていう場所の良さも広めていきたいなって思われている気持ちがとてもよく伝わりました。
ありがとうございます。
それでは最後に阿部先生から、はい、ラジオ牛鉢ラジオをお聞きの皆さんに一言お願いいたします。
はい、 毎週この牛バチラジオを聞いてくださっている、皆様本当にありがとうございます。牛高生が、毎週、このラジオのためにいろんな、企画とかを考えて一生懸命収録とかまでして、臨んでいるラジオになりますので、ぜひ今後とも、このまま楽しみに聞いていただければなと思っております。また牛深高校も、これからさらに、いろんな地域であるとか、まあ日本全国とかですね、そういったところに向けて、生徒一同教職員一同頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひまたあの地域の方々でありますとかいろんな方々の協力を、いただきたいというふうに思っておりますと同時に、いろいろなんかこの高校生に、協力してほしいっていうところがありましたら、ぜひとも学校の方までご連絡いただければ、積極的にいろいろご協力でありますとか参加させて いただきたいと考えておりますので、そういった連絡もぜひともお待ちしています。今後とも、牛深それから牛深高校よろしくお願いいたします。
阿部先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんはもちろんのこと、先生の熱い語りもとっても素敵ですよね。牛バチラジオに関わる一人として私も牛深地域牛深高校の魅力を多くの皆さんに伝えていきます。
アットマーク acn-tv.co.jp X ではハッシュタグ牛バチラジオでポストお願いします。
皆さん、メッセージを、牛バチラジオに、くだされば、一つ一つ丁寧に答えていきますので、皆さんたくさんのお便りをお待ちしています。
待ってます。
それではまた次回をお楽しみに。牛バチラジオ、この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りしました。